します。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
今日のこの聖書を朗読していただきました箇所は、25節からイエス様がお祈りをなさいまして、27節までが神様に対してお祈りの言葉なんですね。で、28節からは今度すべての人々に語っていらっしゃるんです。で、特にこの28節の言葉はよく聞く言葉なんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人をご自分のところに招いていらっしゃるんですね。疲れている方、重荷を負っている方は多いと思いますね。やることが多くて、仕事が多くて疲れている方、多くの責任を、持っている方は当然疲れていらっしゃると思いますね。また仕事をしながら子育てをしている方はもうそれはそれはしんどいと思いますね。でもそれは嬉しい疲れというか、そこには喜びもあると思いますので、もし疲れてもどうしようもないということではないと思うんですね。肉体労働で疲れている方、昔は長時間の肉体労働があって、もう本当に体を壊す人が多かったと思いますけれども、最近はいろいろ労働時間の制限などがあって、その時間は少なくなっていると思いますし、いろいろなこの配慮といいますか、そういうことにならないようにのいろんな法律とか制度なんかもあると思うんですね。体を使う仕事で疲れるというのは、やはり体力とか体格と大きく関係がありまして、やっぱり持って生まれたものというのは一人一人ありますので、同じ仕事をしても楽にできる人とものすごくしんどい人とがありますよね。やはり、無理なことというのはなかなか続かないんではないかと思いますので、それぞれに合った仕事を選ぶようにした方がいいんではないかなと思いますね。そういうこの特別な状況で疲れている方もありますが、ほとんどの人はですね、普通のことをしていながら疲れているのではないかと思うんですね。日本人は今本当に疲れていると思うんです。全国民、総疲労社会と言ってもいいんではないかと思うんですね。で、どうしてここ疲れるのか、それは 仕事が厳しくてということではないと思うんですね。また特別な重荷があるということではないと思うんですね。でももう普通に生活しているだけで疲れるような社会なんですね。でどうして疲れるんだろうかといろいろこう考えてみまして、いくつかこう思いついたんですね。一つはね、背伸び、ええ格好、自分はこういう人でありたい、だからこれぐらいのことをちゃんとできないといけない、できるために頑張らないといけないという感じですね。二つ目はね、義務感、しなければならないという気持ちが強くて、これは頼まれたからしなきゃいけない、これはもう決まっていることだからしなきゃいけない、これはもう前からずっとやっていることだからやらないといけないと、もうそんなんで、しなきゃいけないことでもいっぱいの人が多いんじゃないでしょうかね。から三つ目にですね、欲望ですね。欲しいものがたくさんあるんです。あれも欲しい、これも欲しい、あれも欲しい、これも欲しいと思うと買うためにお金がいりますよね。でお金を稼がなきゃいけませんね。でそのためにやっぱりもう無理して働かないといけませんので、それでこう疲れてしまうということがあるんではないかと思うんですね。それから人に対する気遣い、人をこう人が自分のことをどう思ってるだろうか、こんなことしてると自分のこと知ってる人々、見てる人々は、よく思わないんじゃないだろうかと、これはちゃんとやっとかないと後で、どう思われるかわからない、それで疲れることがあると思いますね。それから自分の中で何かのごまかしがありますと、あるいは嘘をついていて隠していることがありますと、それをいつも分からないように追わんといけませんし、つじつま合わさんといけませんのでね、これはまたしんどいですよね。つじつま合わせるために全部こうそれ整えていかないといけないので、もう2倍も3倍も労力がかかるのではないかと思いますね。それから不安とか心配もすごく疲れさせるものではないかと思うんです。のんびりしていると競争に負けてしまうんじゃないだろうか、のんびりしていると怒られるんじゃないだろうか、こんなことしているとなんか罰を受けるんじゃないだろうかというね、そういう不安とか恐れっていうのがまたこれ疲れの原因じゃないかと思いますね。で、例えば日本は残業が多いですよね。でどうしても残業しなきゃいけない仕事を持っている方もおられると思うんです。しかし今挙げたようなことと関係があるかもしれません。まず背伸びしているので、それだけのいい仕事をしないといけないと、そのためには適当に終わらせることはできないと、それでこう残業すると、あるいはしなければならないという気持ちが強くて、これもしなきゃいけない、あれもしなきゃいけない、もう短時間にできませんから、こうずっと残業していくということになると思うんですね。それから欲望っていうかね、と言いますけどね、たくさんのことしたいと、あれもしたい、これもしたい、その気持ちを自分で抑えることはできないので、ずっと延々とこうねやっていくっていうことがあると思うんですね。また不安とか恐れでですね、十分長い時間働かないと負けてしまうんじゃないかという恐れでね、そういう先的ないこと、もうその合理的に考えたら必要ないことであってもやっぱりやってないと負けてしまうんじゃないかと思う、その不安が自分を駆り立てるところがあるんじゃないでしょうかね。 また人を気にする、人に気を使うということで、これは多いですよね。自分だけ先変えるとなんか人みんなから妬まれたり悪く思われるんじゃないかという気持ちが強いですよね。まあ、そんなことでね、何かね本当に仕事が多いとかその疲れることがあるというよりも、私たちは自分で自分を疲れさせているところがあるんではないかと思うんです。でそういうこの疲れる社会の中でですね、イエス・キリストは私たちを招いていらっしゃるんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストは私たちを休ませようと思って招いていらっしゃるんですね。でイエス・キリストのところに行くと本当に休ませていただけるんです。イエス・キリストはこの教会に招いていらっしゃるのも私たちを休ませるためだと思うんですね。まあ、私たちのこの教会の出発点がここにあるのではないかと思います。私があなた方を休ませてあげます。私たちの教会が始まったときに、この社会でこの疲れている人が多くて、またそういう人が多いということを感じてましたので、この教会を始めるために何かの人たちがこう集まったときに教会に来てホッとできるようなそんな教会にしたい、世の中では疲れることが多いので、教会では少しも疲れることがないように、もう教会に来たらもう一切気を使わなくていいように、もう本当にリラックスしてもう全く気を使わないでおれるようにしたいっていう、そういう希望が多かったので、じゃあそういう教会にやっていきましょうということで やってきたんですね。それで、例えばですね、しなければならないということが多いとそれで気を使いますのでね、教会で割と疲れている方多いんですよ。教会でいろんな活動をしていて、その活動の責任を持っていて、その責任を果たさないといけないということで疲れている方多いんですよね。でも私たちはそんなもう一切義務とかしなければいけないことを教会の中で設けないでいきましょうとこう、心で ある意味で誓い合ったんですよね。で、例えばですね、一般的に言うと人が話をしているときに居眠りをするとこれ失礼ですよね、一般的にはね。学校なんかでは気をつけないといけませんね。しかし私たちのこのチャペルご主人では眠い人は居眠りしてくださって大いに結構、ここでは失礼ではありません。礼拝に来てぐっすり眠ってそれですっきりして帰られたらもうそれはそれで幸いやと思うんです。本音で思ってるんです。いつか私言われたことありました。私の話ぶりというか話す調子はすごく眠りを誘うと他のところでは眠れないのに先生の話聞いてたらよく眠れると、ね、そんなふうに言ったことがありました。それはそれで結構だと思うんですね。でどうしてこのイエス・キリストがですね、イエス・キリストのところに行くと、重荷を下ろすことができて、本当に疲れを癒されてこの休むことができるかということですけれども、一つはですね29節に私は心が柔和でへりくだっているからと書いてますね。私は心が柔和でへりくだっているから、イエス・キリストは上からこう語られる方ではなくて、とてもへりくだっておられて、主であるのにね、本当にへりくだっておられて、 私たちと同じ目線で聞いてくださるんですね。そして優しいので、もう私たちの言うことを聞いて、それをよく理解して、で受け止めてくださるんですね。私たちはお祈りの中で自分の悩みをこうね語るときに、もういろいろあるいはこれは悩みを祈りの中で言うときにですね、イエス・キリストはそんなことを何ということを言ってるんだと、そんなこと言ってたらあかんとかそういうようにおっしゃらないでですね、あの聞いてくださって、そしてよく分かった、ね、そのことはちゃんと心に留めておくからとこう言ってくださるんですね。まあ私たちもあの誰かに話を聞いてもらって本当にものすごく苦しい時に、もう電話で1時間も2時間もね話を聞いてもらうことがあると思うんですね。また実際にどこかでお茶を飲みながらもう話を聞いてもらうことがあると思うんですね。で話を聞いてもらっただけで状況が変わっていなくてもね、もうあらゆることを聞いてもらってすごくこうすっきりして楽になるということがありますよね。イエス・キリストは私たちの話を聞いてくださるんですね。そして心で受け止めてくださるんですね。しかしそれだったらあの、まあ、カウンセラーでもできることですね。優れたカウンセラーでしたらその人の悩みを聞いて、そしてそっとそれを受け止めて胸の内に入れてくれることだと思うんですね。まあ、なかなかそんなカウンセラーがおられるかどうかは分かりませんし、そんなに人の話をよく聞く人が あるかどうかは分かりませんけども、まあ、おられることだと思うんですね。しかしこのイエス・キリストのところに行って重荷を下ろして休むことができるというのはそれだけではないんです。25節でですね、天地の主であられる父よとこう、ね、呼んでいらっしゃいますね。神様に向かってね、天の神様に向かって天地の主であられる父よ。天地の主という意味はこの天地万物を作られた方であると同時に天地万物を動かしている方、もうあらゆるこの世界の営み、あらゆるこの世界で起こることをこの動かしておられる方なんですね。その天地の主であられる父からですね、この27節を見ると、すべてのことが私の父から私に渡されています。そのすべてのことを動かす力、すべてのことを御心のままにこの移していかれるその権威をですね、全部イエス・キリストに渡されていると父なる神様がイエス・キリストに渡されたというんですね。まあ、イエス・キリストは他の箇所で天においても地においてもすべての権威が私に与えられていますと言っておられます。他のところでもそういう言葉がありましてですね、私たちはイエス・キリストを信じていますけれども、優しくてとても謙遜で何でも聞いてくださる方なんですけど、そのただ優しいだけではないんです。その天地万物のすべてのものを動かすその力を持たれた方なんです。そのキリストのところに行きますとですね、もう全部動かしていらっしゃるわけですから、もうキリストに頼めば何も心配ないんですね。いや、私たちが頼むこと以上にキリストは一番良いことを知っておられて、最善のことを知っておられて、最善のことをなさっているんですね。私たちの目にはまずいことのように見えても、実は長いもう永遠の視野でものを見ていらっしゃるイエス・キリストの目にはそれは最善のことが行われているんですね。その最善のことを知っていらっしゃるイエス様のもとにいますと、もう何も心配がなくなっていきます。 なんかものすごい金持ちで、その人とこ行ったら欲しいも何でも言ったら全部買ってくれる、何でもちゃんとできるようにしてくださるような、そんな方みたいな感じですね。あるいはものすごいこう力のある親で、ちょっと頼んだらもう誰でも動かして、一番適当な人をね、周りに置いてくださるというような、そんなイメージですかね。まあ、何しろイエス・キリストは天地万物のあらゆるものを動かす力、権威を父なる神から与えられている方なんですね。そんな方のもとにいれば何も心配ありませんね。今日このメッセージを準備する上で、やっぱり私にもね、さっき挙げたようなことってあるんです。背伸びってあるんですね。まあ、ちょっとでもいい話をして、喜んでもらいたいという気持ちがあるんです。しかしそのためには、かなり頑張らんといけませんし、無理せんといけませんね。でもこのメッセージをするために無理をして疲れたんでは、もう元も困りません。ですから今回はもう手抜きをすることにしました。それで休みながらこの準備をしたんです。ですから、あんまりいい話はできないと思うんです。しかしイエス・キリストに委ねてね、もうイエス・キリストが語ってくださるんだから、もう全部委ねようと思って、でも委ねてるんです。私の話ではありません。もうキリストがきっと内容も教えてくださって、言葉も与えてくださって話してくださると思ってるんです。ですから疲れていません。本当にイエス・キリストのもとに行くと、その背伸びをすることもなくなりますし、心配をすることもなくなりますし、人のことを気使って、もうあれやこれやか考えることもなくなりますし、自分の分というものをね、教えられますし、本当に楽になりますね。そしてですね、そういうイエス・キリストのもとに行きますと、私たちはね、幼子になることができるんです。この25節で、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたと言っていらっしゃいます。この幼子たちというのは、イエス・キリストを信じる人々のことなんです。イエス・キリストを信じる人々のことを幼子と呼んでいらっしゃるんですね。で、確かに弟子たちもイエス・キリストを信じて、光の子供はこの世の子供たちよりも、この世の人たちよりも、いろいろこう考えたり計略したり、この何ていうかね、作戦を練ったりすることには覚えというふうにね、こうおっしゃってるんですけども、弟子たちにはやっぱり幼子みたいなところあるんですよね。クリスチャンもね、なんかこう解放されてね、幼子のような性質を持ってると思うんです。本当にあらゆるものを動かす力を持っていらっしゃるイエス・キリストのもとに行って、イエス・キリストにすがりついてますとね、だんだん幼子のようになってくると思うんですね。今は教会学校にはなかなかこの近所の人たち、地域の子どもたちが来てくれません。それぞれ塾とか地域の行事とかがあって、なかなか来てくれないんですね。しかし私が二十歳頃、10代の頃はどこの教会も近所の子どもたちがたくさん来ていました。で、私二十歳頃に教会学校のお手伝いさせていただいてた時に、いろんな子どもたちが来てたんですけども、中にはですね、もう親が どっか行ってしまっていなくて、おばあさんに預けられていて、いるような子供とか、もう家族関係がものすごくややこしくて、まともに育ててもらってないような子供とか、親がアルコール依存症で、もうまともに働いてないような子供とか、そういう子供も来てたんですね。で、そういう子供ってね、すごくませてるんです。もう小学校低学年なのに、なんか大人みたいなことを言うんです。で、それはね、やはり、大人にならないと生きていけないというか、そんな環境の中ではもう自分でいろんなことを考えて、生存していかないと生きていくことはできないということなんですね。もう自分で世渡りしていかないといけない状況に置かれているんですね。それは本当に かわいそうだと思うんです。でも本当に自分で生きていけない、自分で生きていかないといけないような環境に置かれるということは、環境に置かれると子供って混ぜてきてですね、なんか子供らしいものを失ってしまうんですね。子供らしい素直さとか、まあ、できないということも子供らしいことの一つだと思うんですね。でもいつもなんか好きあれば自分の得になることをするとか、好きあれば何かこう、チャンスをつかもうとか、そんななんかこう雰囲気が感じられるんですね。しかし普通の家庭、普通の家庭でもいろいろ問題あります。問題のない家庭ってないと思うんですね。でも普通に、一応まあ普通に家族みんなが暮らしている家庭で育った子供というのは、やっぱり子供の時は子供らしいですよね。幼い時には本当に幼児らしいですよね。やはりこう守ってくれるものがあって、安心しておれるところでは幼児になれるんですね。私たちがイエス・キリストのところに行って、何もかも動かすことのできるような力を持ったイエス・キリスト、しかも優しくて話を聞いてくれて受け止めてくれる、そんなイエス・キリストのところで生活していると、私たちは本当に幼子になれるんですね。で、幼子は疲れませんでしょ。もう幼子が疲れたって聞いたことないです。幼子というのは、もう動きたいときには動き回りね、そして疲れたら寝てしまうんですよ。だからもう今日疲れてしんどいなんて言う幼子いないんですね。幼子になることこそですね、疲れない秘訣だと思います。で、そのためには、すごい力を持ったイエス・キリストのもとで、イエス・キリストによって守られて歩んでいくことだと思います。私たちもイエス・キリストのところへ行って幼子になりましょう。それでのお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に疲れている人が多い現代ですけども、どうぞイエス・キリストのところで休むことができるように、幼子のように生きることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
はい、それではメッセージに答えて賛美を捧げましょう。皆さんご起立ください。新聖歌の209番、慈しみ深きです。